はいどうも、にじパパです。にじパパラジオ第138回、始めていきたいと思います。はい、先日ですね、前回のにじパパラジオでも言ったんですけど、香川の方でね、あるイベントの方に行ってきますって言うて、行ってたんですが、行ってきましたよ。香川県で行われている、遊ぶゲーム展。ね、ステージ1デジタルゲームの夜明けということでね、2017年7月22日から8月16日まで開催されてますね。香川の、サンポート高松の4回5回かなのイベントブースで、してますね。でね、僕前回の配信で、入場料がなんとかかんとかって言ってたんですけど、無料でした。無料で行けました。でね、実際ね、夏休みなんですけど、まあ平日やし、子供だけで来ることもまあないかなと思って、余裕をね、かまして、行ったんですけど、甘かったですね。子供いっぱい。いや、おじいちゃんおばあちゃんの存在を忘れてましたね。孫と来てる人もいたしね。ほんで、やっぱりね、子供連れてきたら子供が一人っていうことはやっぱりないじゃないですか。ね。やっぱり、一人の大人が、3、4人子供連れてきてたりっていうこともあるんで、ゲーム機の前では、子供が3、4人みたいなね。ゲーム機も多々ありましたね。並んでたら変わるようにとは書いてるんですけど、なんだろうな、子供がね、してる後ろに並んで、お母さんがね、後ろに おっちゃん待っとるから変わってあげて、みたいなことを言われるのも、ちょっとなーと思って。でね、何よりね、やっぱりこう、僕から見てもレトロゲームなんですよ。古いゲームなんですけど、そんなゲームを、まあ今時のね、小学生ぐらいの子がね、キャッキャ言いながら、楽しそうにしてる姿を見るだけでも、まあ、それはそれでゲーム好きとしては嬉しいのかなっていうね。そういう楽しみ方。でね、そんな中でも、半分ぐらいはとりあえず触れたかな。もうやったことないような、ゲームなんかもね、触りましたけど、まあ、基本はブロック崩しの容量のゲームが多かったのかな、もう古いゲームになると。まあ、あとは、シューティングゲーム、で、時期をね、移動させながら、ミサイルを撃つみたいなやつなんですけど、この時期のね、移動っていうのが、まずダイヤル式で磁気の回転ね。で、スラスターっていうのかな。推進、前進のボタンが別にあって、行く方向を決めて前進ボタンで移動するみたいな。で、意外と感性がついてて、ググーっと動いていて操作しづらいみたいなね。で、ミサイルボタンが別途ついてて、それでミサイルを撃つみたいなゲームが結構多かったかな。本当にもう単純明快やけど単純なだけに難しいみたいな感じでしたね。僕には懐かしい以前のゲームなんで懐かしいなとは思いませんでしたけど、まあまあこういうのに触れたのはいい機会だったかなと思います。でね、展示コーナーのもう最後の方には結構最近のゲーム、パックマンとかギャラガだとか、ラリー X だとか、ディグダグだとか、まあ最近って言っても古いですけど、まあそういうゲームがね、並んでたりもしましたね。で、まあ結局、1時間ぐらいかな、見たのは。ですけど、まあ、いろいろね、あって、楽しめましたということでね、8月16日までね、してますんで、もしね、香川の方に行く予定がある方なんかはね、ちょっと見てみても面白いんじゃないでしょうかね。お子さんがね、いらっしゃる方なんか、子供と一緒に行ってもね、十分楽しめるんで、行ってみてはいかがでしょうかということでね、今回は遊ぶゲーム店に行ってきましたというお話でした。はい、それでは、別途ね、どうですか最近皆さんいろんなもん買ってますかね、Amazon ってね。いろいろね、欲しいもんっていっぱいありますよね。そんな中、最近僕が、欲しいもの。こんな、いいな、これいいな、と思ってね。思ってるのがアクションカメラ。 ね、アクションカメラってよくGoPro っていうね、カメラが有名ですけど、芸能人の人とかがね、ちょっと危険なロケとかの時にヘルメットにくっついてる四角いカメラですよ。対衝撃とか、あと防水性能とかがすごいいいカメラなんですよね。うん。で、広角で撮れると。その代わりズームとかはないんですけどね。で、そういうカメラがあるんですけど、高い。その GoPro っていうカメラは、多分ね、2万後半から高いやつだったら5万オーバーまであるんじゃないかな。まあ、それをその分綺麗には撮れるんですけどね。で、アタッチメントがあっていろんなとこに取り付けれるんですよね。自転車のステアリングだとか、バイクのね、ステアリングだとか、あとアクセサリー別途購入すれば、ヘルメットに付けれたりだとか、なんかバンドにね、こうクリップで留めれたりだとか、いろいろあるんですけど、まあ、そういうね、高いもの、高級なものといえばね、やっぱりコピー商品、コピー、オマージュされた商品っていうかな、があると思うんですけど、まあ、そっくりなね、中国製の、中華製のね、アクションカメラっていうのがあるんですよ。で、これがね、意外と、いいと。うん、で、値段的にはね、5000円から、1万円ぐらい。なので、もう半分以下ですよね。で、性能はやっぱり、多分及ばないと思うんですけど、性能は半分以下っていうこともないんですよね。そして、このね、中華アクションカメラになると、GoPro だと、オプションでね、結構、値段払って買わなければいけない、オプション品、アクセサリー類がね、基本全部入りになっているっていうね、すごいお得な、アクションカメラがあるんですよね。で、僕はね、これいいなと思ったのは、やっぱりね、今の時期水遊びとかするじゃないですか。そういう時に水を気にせずに撮れるというところ。うん。あとは、やっぱりね、安いんで、子供に持たせられるかなと。うん。子供のね、カバンの、ところにちょっとくっつけておくとか、まあ子供が持って走り回って落としても全然平気っていう。うん。で、値段的にもね、5000円とか、もう一番最安だと2000円台でもあるらしいんですけど、それはね、さすがに性能があまりらしいんで、5000円ぐらい出せばね、子供が、結構乱雑に扱っても耐えうる、ビデオカメラ、なんかが、買えるんじゃないかなということでね、今ちょっと興味津々なんですけど、昔ね、一時期トイカメラって流行ったじゃないですか。デジタルのね、トイカメラ。本当にちっちゃいやつで、キーホルダーみたいなやつで撮れますよ、みたいな。で、あれってね、確かね、よくね、何万画素とか言うじゃないですか。で、僕の世代がね、大学ぐらいに使ってたのが、キャノンのね、イクシーかなとかだとね、200万画素で、おー、綺麗とか言ってたんですよ。今ね、だって、携帯のスマホのカメラでも1000万画素とかね、ありますからね。そう考えればいかに低いかっていうのがわかるんですけど、そのトイカメラなんかはね、もっと低いんですよね。本当に30万画素とか、そのレベルなんで、もう使い物にならないんですけど、このね、アクションカメラに関しては、5000円ぐらいでもフル HD の画質で撮れたり、ね、ものによっては 4K で撮れるとかね、そんなのもあるんで、どうですか ?5000 円でね、4K 撮れるってね。まあ、4K で撮れても、うちは 4K を、出力できるモニターがないのでね、意味はないんですけど、いやいやね、あとは、まあ、1080で、ハードディスクの、ハイビジョンのクオリティで撮れて、しかも60フレームっていうんかな滑らかな、ね、動きで撮れるとか、そんなんもありましたね、うん。結構ね、いいんですよ。マウント方式もあと、チェストマウントとかね、胸にこう、バンドみたいなのつけて、胸のあたりに取り付けるとか。これ結構面白いんちゃうかな。子供に取り付けてね、ちょっとそこら行ってきてみーみたいな。普段子供がどんな動きをしているのかがね、理解できるとか、そんなんもありかなとか思ったりもするんですけどね。 興味のある人はね、多分普通にアクションカメラって打てばね、いろんな案が出てくると思うんで、国産はね、やっぱり高いですよ。2、3万、4、5万とかね、しますんで、中国製とかね、そういう感じで打てば、僕が今言ってるようなカメラがね、出てくると思いますんでね、興味のある方はぜひどうぞと。そしてね、それに伴いまして、僕ね、もう一個興味があるんがあって、この、こういうカメラって、手ブレに弱いんですよね。正式なやつは手ブレ補正なんかも結構入ってると思うんですけど、この安いモデルは手ブレ補正なんかがないんで、結構、走り回るとブレブレなんですよね。そういう時に、あるのが、スタビライザー。揺れをね、軽減してくれるやつっていうのがあるんですよ。まあ、自撮り棒の、揺れを軽減してくれるバージョンみたいな、があって、その中にも、三軸ジンバルっていうのがあるらしくてですね。それだと、三軸ジンバルだと、なんだったかな。用とピッチと、何だったかな、三軸の言い方忘れたら、なんかこう回転軸をね全部制御してくれるんですよね。なので、揺れがすごくなくなってスムーズなこう移動の映像が撮れるんですよ。でそれも GoPro 用とかだと5万とかするんですよね。その三軸ジンバルっていうのかな、棒みたいなのがね、するんですけど、それもね中国製で結構お安いのが出てて、今ね、アマゾンだと1万6000円ぐらいで、買えるんですよね、で、それはスマホ用なんですけど、それにスマホをね、取り付ければ、まあ、すごいスムーズな映像が撮れる。なんだったらね、ちょっとした映画なんかも撮れるんじゃないかな。ね、舞台とかやってる人にはおすすめなんじゃないかなとか思ったりもするんですけど、いやー、こういうのもね、欲しかったりするんですよね。なんかね、もう欲しいもんいっぱいですよ。とりあえずね、欲しいものリストに入れるだけで満足はしてますけどね。いろいろこんなね、ガジェットって言っていいのかな。こういうね、面白い商品なんかもね、今後紹介できたらなと思いますんで。確かに、購入レビューっていうのはね、購入となると、なかなか、ね、敷居が高いんで、こんな商品ありますよ、皆さん面白いでしょみたいなぐらいの、紹介がね、また、できたらなと思いますんで、お楽しみにというところですね。はい。
毎日たくさんのゲームが消費されていく中で、自分の知らないゲーム、まだまだあるかもしれませんね。もちおのゲーム大好き DX では、私、もちおが、これは面白いと思ったゲームを毎月1本紹介しております。iTunes でもちおのゲーム大好き DX を検索してみてください。あなたの知らない1本見つけてみませんか？もしよろしければ購読してみてください。お気に入りのゲーム見つけられると思いますよ。
それでは、今回もツイッターの方でメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずは隠れファンさん、ありがとうございます。第125回、ロトの紋章をリアルタイムで読んでた。小学生読み始めて、最終回には社会人でした。大やから、大の大冒険ね。ロトの紋章を両方読んでて、序盤の頃、大とか、三剣王とかがいろんな技を使うのに、アルスに技がないのが残念だった。過去ライディーンくらい、あと、アステアが女だったのは知らなかったといただいております。いやー、そうですね。今日そんなに、長い間してたんですね。小学生の間、小学生から読み始めて終わったのが社会人。ってことでね、そうか、僕はね多分全部出終わってから買ったんで、これねガンガンやから月刊だったのかな、月刊やから、まあ、なかなか出ませんよね、そして、必殺技がねない、あ確かにアルスは、ライディーンぐらいかな、最後にミナディーンとか使ったのかな、どうだったかな、ギガデインは使ったような気が、はっきりしない。そして、アステアが女だったのは、これなんかね、本編だけではわからないらしいですね。僕なんか、後日談とか読んで思ったのかな、知ってたのかな。 かもしれないですね。はい。125回ということでね、隠れファンさん、着実に、近づいてますね。今130、これが7回、なんでね、もうあと12回、残すところあとちょっとということでね、お待ちしております。ありがとうございました。続いて川又さんいただいておりますよ。台風の被害が少なかったようで何よりです。私が当たるかもしれない虹パパライスの収穫を楽しみに待ってますといただいております。川又さんありがとうございます。ご心配いただきましてね。あ、そうです、その他のね、方々も台風に関してはね、いろいろ、ご心配いただきましてありがとうございます。本当にね、被害なくて、よかったです。ね、川又さんに当たるかもしれない虹パパライスもね、順調に育ってますのでね、また、楽しみにしておいてください。ありがとうございました。おこっから、あ、すいません、こっからね、隠れファンさん、連続でいただいておりますよ。虹パパライスは送料は当選者負担でもいいかなと思います。買うのと変わらなくなっちゃうかもしれないけど、虹パパライスのブランド力で当選者も納得かと。そして、虹パパラジオ最新回、やっと追いついた。てか、ツイート読まれてる。ねえ、虹パパライスのやつで、ステッカーもあげるとか、民放のラジオ局みたいでいいですね、といただいてる。いやー、隠れファンさん、3つ連投でありがとうございます。ねえ、まずはね、送料、当選者負担でもいいっていうことで、あー、なるほどね。ただね、なんだろう、着払いの僕は設定の仕方がわからないですよね。まあまあね、これはもう普段聞いていただいてるね、お礼も兼ねてね、まあお祭り的なもんなんで、まあ、なんとか、なるかな。送料が問題になってきたらね、パッケージングをちっちゃくすればいいだけなんでね、それもありかなと思ったりもしております。そして、最新回追いついていただいたということでね、ありがとうございます。しかもツイートを読んでるところまでね、聞いていただいて、今後もね、楽しみにして、もうね、この虹パパラジオはね、本当にもう、ツイートしていただいたらね、全部呼びますんでね、ぜひぜひ今後もそういう楽しみ方していただければなと思います。そしてね、ステッカーがあるということで、民放のラジオ局みたいね、これね、もう本当にユンユンさん様々ですよ。ユンユンさんの、なんだろうな、ね、こんなん作りましょうかみたいなね、に甘えた形になってますんでね、皆さんね、ユンユンさんの奈良の方角を向いてね、手を合わせていただけれたらなと思っております。はい、ということで、隠れファンさんありがとうございました。続いて、ステディさんいただいております。第137回拝聴。ニジパパさんの香川への出没率が高い件について、やっぱり高知は山越え戦闘いけんのかえーね、ニジパパさんの台風5号への、なんだ、台風5号への驚いた言い回しがなんか印象に残って面白かった。あ、なるほどね。ちょっとパソコンの文字がちっちゃくて読めなかった。驚いたが潰れてる。いやー、老化かな。細かい字が読めない。いやいやいやいやね。ね、香川への出没。まあ、香川がね、やっぱり行きやすいんですよね。直線で行けるんで。高知へはね、直線で行けないんですよ。ぐるっ、ぐっとね、折り曲がっていかないといけないんで、片道で100何十キロぐらいかかるんですよね。なかなか、そういう点もあって、香川は行きやすくて、高知は行きづらいっていうのがありますね。はい。そしてね、台風5号の言い回し、僕どんな言い回ししましたかね。ちょっと覚えてないんですけど、面白かったということで、それは何よりでございます。ということで、ステディさんありがとうございました。今回のメッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。乗らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない、焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。